皆様こんばんは。私は堺白浜福音教会の小山英二と申します。いつも日本中の教会のため、私が牧会する堺白浜福音教会のため、そしてバングラデシュの貧しい子どもたちのための施設ホームオブピースのため、お祈りに覚えてくださり感謝いたします。今日は聖霊大学ダニエル書研究の5回目となります。この機会を与えてくださいました大川嗣道先生、道子先生に感謝いたします。また博士号の取得をお祝いしていただき感謝いたします。すべての栄光を主にお返しします。私はアメリカシアトルにありますアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団のノースウェスト大学で学士を取りました。そして立教大学大学院で修士をさせていただきました。ですから学士は聖霊派、修士はリベラルで学びました。今回日本で唯一文科省が認可する福音派の大学である東京キリスト教大学大学院で博士号を取らせていただいたことに意味があると感じております。聖書を誤りのない神の言葉と信じ、かつ信仰と生活の唯一の規範とする福音主義に立つ大学で最初の聖書学の分野での博士号をいただいたということに神様の導きを感じております。日本のリバイバルのためにますます教団教派を超えて使いさせていただきたいと願っております。今後ともお祈りお願いいたします。さて今日も聖霊大学の基本、昨年の8月6日の石の枕に書いてあったことを改めて確認したいと思います。それは聖書を読むこと、祈ること、そして神の声に耳を傾けること。何よりも聖霊様が本当の教師ですので、今日もご一緒に宣言したいと思います。後に続いてお願いします。 Welcome Holy Spirit。 アメン。前回はダニエル書の3章からダニエルの友人シャデラク・メシャク・アベデネゴの話から共に学びました。興味深いことに、一般的に用いられているヘブル語聖書マソラ本文では、今日のこの4章1節から3節の部分を3章31節から33節として3章に付け加えております。新しい聖書教会共同訳もこのマソラ本文に従いまして、3章31節から33節として3章に付け加えられております。3節が章詠ですので、章詠ということは、出来事の後に来ると、そう考えてそのように分けたんだと考えられます。しかしこの1節から3節のような書き方というのは、差出人や受け取り人が書いてありますので、古代のアラム語の書簡の書式に従っていると言えると思います。1節から3節までお読みいたします。ネブカデネザル王は全世界に住む庶民、諸族、諸国語の者に告げる。どうかあなた方に平安が増すように。糸高き神は私に印と奇跡とを行われた。私はこれを知らせたいと思う。ああその印の大いなること、ああその奇跡の素晴らしいこと。その国は永遠の国、その主権は世々に及ぶ。ここで大事なポイントは、ネブカデネザル王がこの書簡を書いた目的であります。ネブカデネザル王は2節で明確にこのように言っております。意図高き神は私に印と奇跡とを行われた。私はこれを知らせたいと思う。バビロンのネブカデネザル王、ネブカデネザル2世という歴史的な人物が、全世界に住む庶民、諸族、諸国語の者に神の力を知らせるためにこの書簡を書いたという、このことは注目に値すると思います。昔も今もこれからも、印と奇跡と行われる力ある神が生きておられます。ネブカデネザル王の書簡は、まさにこのネブカデネザル王の証と言っても過言ではないと思います。注目していただきたいキーフレーズが 17節、25節、32節にあります。17節、意図高き者が人間の国を治めて自分の意のままにこれを人に与え、また人のうちの最も卑しいものをその上に立てられるということを全ての者に知らせるためである。25節、ついにあなたは意図高き者が人間の国を治めて自分の意のままにこれを人に与えられることを知るに至るでしょう。そして32節、ついにあなたは意図高き者が人間の国を治めて自分の意のままにこれを人に与えられることを知るに至るだろう。第一番目のポイントは、神様が人間の国を治められているということであります。そして二番目のポイントは、神様の御心が最終的に成し遂げられるということであります。ネブカデネザル王の証は、彼が見た夢の話から始まります。ネブカデネザル王の夢の話はダニエル書2章にも記されておりました。2章ではネブカデネザル王は夢の内容を知らせずに解き明かしを求めました。バビロン中の呪法師、呪文師、呪術師、占星学者が呼び寄せられましたが、誰も解き明かすことはできませんでした。しかし神様がダニエルに王が見た夢を示しました。それでダニエルは申し出て王の夢を解き明かしました。この時ダニエルははっきりとネブカデネザル王に伝えました。2章21節、神は時と季節とを返事、王を廃し王を立て、智者に知恵を与え、賢者に知識を授けられる。世界の出来事はすべて神の支配下にあって、王を退けるのも他のものを王位につけるのも神様の御手の中にあるとダニエルは明確に伝えたわけです。栄光盛衰とはよく言ったものと思いますが、歴史を見ますと独裁者が現れ権力を握るも別の権力者に取って代わられるということが往々にして起こります。そのような古代の帝国ではなくても、私たちは生きていく中でさまざまな地位を手にしては失うということがあるわけです。そのような古代の帝国ではなくても、実際に私たちはそのようなことを体験するわけです。結局のところ神様が立て、神様が退かせるわけです。ですから私たちのアイデンティティをそのような地位や名誉に置こうとするならば、大変な思いをすることになるわけです。なぜなら地位も名誉も永遠ではなく一時的なものだからであります。私たちの存在も一時的な存在であります。すべては神様の御手の中にあります。ですから私たちは地位や名誉にしがみつくのではなく、いかなる変化にも対応することができるように神様の御手に委ねるということを学ぶ必要があるわけです。以前ある牧師がこんなことを言っておりました。あなたのリーダーとしての地位は神からのものだから握りしめてはいけない。リーダーという地位は一時的に任されたものだから、いつでも取り去られる可能性があるものだというんです。ですから今自分がいる場所が神様がそこにいてほしいからそこにいるということを意識して、その場所で一生懸命仕えていく姿勢が大事なんだというわけです。ネブカデネザル王はそんなダニエルの言葉を覚えていたかどうかは分かりません。ただ再び呪法師も占星学者も占い師も魔術師もネブカデネザル王の夢を解き明かすことができなかったためにダニエルが呼び出されました。ただ今回は夢の内容を王は話しました。地の中央に木が生えて、 天まで届くほど成長し、葉は美しく実も豊かで、その木陰には野の獣が憩い、その枝には空の鳥が巣を作っていました。しかし天使が下ってきて大声で叫んで、木を切り倒し、根株を残して鎖をかけ、それが露に濡れ、獣と共に野の草を食べ、七つの時を過ごすようになることを宣言します。そして人間の国を支配するのは意図高き神であり、神はその御心のままに誰にでも権力を与えることができると人々に知らしめるためにこうするのだと告げます。ダニエルはこの夢の話に愕然として口を開くこともできませんでした。彼はそれでもネブカデネザル王の強い依頼によってこの夢の意味を解き明かします。ダニエルは切り倒された木はネブカデネザル王であり、ネブカデネザル王が理性を失い宮殿から追い出され、動物のように野に住み、牛のように草を食べるようになると告げます。意図高き神様が人間の国々を支配し、その国を御心にかなった人に与えられるということを悟るまで一定期間このような生活が続くと言います。ただ木の根株は残しておけとあるので、天の神が支配しておられることを悟った時に戻ってくると言います。そしてこの夢は実現してしまうわけです。4章28節以下にこのように記されております。このことは皆ネブカデネザル王に望んだ。12ヶ月を経て後、王がバビロンの王宮の屋上を歩いていた時、王は自ら言った。この大いなるバビロンは私の大いなる力を持って建てた王城であって、我が意向を輝かすものではないか。ダニエルの夢の解き明かしを聞いたその1年後、ネブカデネザル王はバビロンの王宮の屋上を散歩していました。そして偉大な都市バビロンを建てた自らの権勢を自賛しておりました。ネブカデネザル王は多くの建築事業の際にそれを記念する碑文を粘土製の円筒やレンガなどに書かせました。そこには自分の偉大な業績を自慢する自己顕示と、自分を守り助けてくれた神々に対する感謝の気持ちが記録されていました。それらの碑文は建築物の底部や内部に埋めさせていました。こうしたネブカデネザルの碑文に直接言及されている構築物としては、まず神殿などの宗教施設が挙げられます。そして王宮の倉庫、市の壁、南王宮、新王宮、王宮外壁、行進道路、運河、防御施設、イシュタル門などが挙げられます。有名なイシュタル門は今ベルリンのペルガモン博物館に復元されております。これらの建築物を誇りにネブカデネザル王が思ったのは容易に想像することができると思います。偉大な都市バビロンを建てた自らの功績を自画自賛する姿は容易に想像することができると思います。30節をリビングバイブルではこのように訳しております。私は自分の力でこの美しい都を王宮のある町、帝国の首都に建て上げたのだ。この時ネブカデネザル王が歩いていた王宮の屋上というのは、いわゆる釣り庭、古代世界の七不思議の一つと言われる空中庭園のことかもしれません。残念ながらそのような庭園を建設していたという碑文は存在していません。考古学的にも証明されてはいません。しかし同時代のアッシリアの首都ニネベに豪華な庭園が設けられていたことは分かっています。ですから豪華な庭園があった可能性自体は否定できないと思います。いずれにせよ ネブカデネザル王が越に行っていた時に天から声があり、王国は彼から離れました。ネブカデネザル王は人間社会から追放され、牛のように草を食べ、その体は露に濡れ、その髪はワシの羽のように伸び、爪は鳥の爪のようになりました。ネブカデネザル王は現代の人たちから見れば偉大な成功者の一人に見えると思います。ネブカデネザル王ほどではなくても、ある程度の富や地位を築いた人はネブカデネザル王のように、あたかも全ては自分の力でやってのけたように誤解してしまうことがあるんだと思います。27節でダニエルが虐げられる者を憐れんでと忠告していますが、新改訳2017では貧しい者を憐れんでと訳しております。いずれにせよ、人はある程度の富や地位を築いてしまいますと、貧しい人は努力が足りないからだと見下して、憐れみの心を失ってしまう傾向があるんだと思います。私は今バングラデシュの貧しい子どもたちのための施設ホームピースを支援する働きに携わらせていただいていますが、ある時こんなことを言われたんです。貧しい人を支援している人はお金持ちではなくて経済的に厳しい人の方が多いんですよね。お金持ちの人で捧げる人は残念ながら少ないんですよね。もちろんいつもそうだとは思いませんが、ただ貧しいものを憐れむ心を失っているならば高ぶっている印ということだと思います。ある聖書学者がこんなことを言っていました。神様は高ぶるものを必ず裁かれるんです。低くされるんです。確かに聖書にこういう箇所があります。ヤコブの手紙の4章6節にこう書いてあります。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜う。さらにペテロの手紙第一の5章5節6節にこう書いてあります。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うからである。だからあなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。マグニフィカットと呼ばれるマリアの賛歌にこういう一節があります。マリアは天使ガブリエルからイエス様を身ごもることを伝えられた後、このように歌ったんです。権力者らを王座から引き下ろし、卑しい者たちを高く挙げられました。イエス・キリストがこの世界に誕生したことの意味の一つに、まさにこの世界観の転換、高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをお授けになるというテーマがあるということであります。だから聖書は忠告します。箴言の16章の18節、高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ。神様はネブカデネザル王に何度も警告しました。しかし彼はその警告を無視しました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くし、高ぶってしまいました。傲慢になった彼は王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられてしまいました。彼は痛い目に遭うことを通して、 意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと知ったんです。ですから最後に彼はこのように言います。高ぶり歩む者を低くされる。ユージン・ピーターソンという学者はこのように解説しております。神には独自の教育スタイルがある。警告によって学ばないなら厳しい状況を通して学ぶ。王への裁きは王が威厳を誇示することがいかに滑稽なことかを教えた。人間以上になろうとするとき、私たちは人間以下になる。神のように生きようとしてネブカデネザルは獣のように生きた。彼は天の神を礼拝し、神の前にへり下って歩むとき、初めて自分自身に戻ったのだ。神の教育スタイルは独特であります。今日の箇所が教えていることは、明らかに警告によって学ばないなら厳しい状況を通して学ぶということであります。聖書の御言葉を謙遜に受け止め悔い改めないならば、結局痛い思いをして学ぶことになるということであります。神は神であり、人は人であるということを学ぶことになります。神を神として認め、意図高き神様を賛美したときに、ネブカデネザル王は理性が戻ってきたといいます。天地万物を作られ、すべ治めておられる意図高き神様を認め礼拝する姿こそ、理性的な人間のあるべき姿であるということであります。35節をリビングバイブルではこのように訳しております。神に比べれば地上の人間は皆無に等しい。神は天の御使いたちの中にあっても、地上に住む人々の中にあっても、最善とお考えのことを行う。それに対して、どうしてこんなことをするのですかと言って神に挑戦したり神を止めたりはできない。ネブカデネザル王が明かしたように、神様は最善をなされます。誰も神様に挑戦したり神様を止めたりすることはできません。その究極的な姿を私たちはカルバリの丘に見ます。神の一人子イエス・キリストは私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られよみがえられました。誰も神様の愛を止めることはできませんでした。イエス・キリストの十字架のゆえに、今誰でも悔い改めてイエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持ちます。神に挑戦したり神を止めたりはできないからであります。今回私は日本で唯一の福音派の大学である東京キリスト教大学大学院で博士号をいただくことができたということに、とてもとても意義を感じております。大川先生が一番よくご存知なことでありますが、つい最近までカリスマ条項というものが日本の福音派に存在していまして、聖霊派は排除されてきました。私は1991年にアメリカに留学したんですが、当時日本人教会の方々とは私が聖霊派ということで距離がありました。帰国して1995年に副牧師として働きを始めた時も、大川先生が体験されたことに比べれば非ではありませんけれども、でもいろいろな壁がありました。仲間外れにされているというか、そんな思いを何度もしました。 そんな中でも大川先生をはじめ世界中の聖霊派の先生たちが良い証を立てられてきました。それが大きな理由の一つかと思います。30年前に日本の福音派の大学で聖霊派の教会の牧師に博士号が授与されるなど誰も信じられなかったと思います。どうしてこんなことをするのですかと言って神に挑戦したり神を止めたりはできません。いかがでしょうか。ネブカデネザル王は言いました。意図高き神は私に印と奇跡とを行われた。私はこれを知らせたいと願う。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。ですから信仰を持って祈り祈り祈り続けようではないでしょうか。誰も神様に挑戦したり神様を止めることはできません。日本にリバイバルはやってきます。アメン。祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。あなたこそ印と奇跡を行われる意図高きお方です。一人でも多くの人に今も生きて働いておられるイエス様、あなたのことをお伝えすることができますように。どうか今晩もあなたの信仰で私たちを満たし祈りに導いてください。生ける神主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。